まあ、説教に入る前に2つの報告をとお知らせをいたします。まあ、先週私とよしこ先生は東京埼玉へ行きました。まず東京の方から報告いたしますと、7つの本質の第一は関係、長く長く関係が断たれていた方々にお会いしました。まず息子聖司の妻恵美子の両親藤原夫妻、聖司の結婚式以来14年ぶりでした。千葉県で牧師をしておられましたが、数年前に牧師を退き、今はお茶の水聖書学院の学院長、聖書学校の学院長といくつかの教会に招かれて御言葉を語っておられます。説教学のエキスパートで、このようなキリスト教説教入門とか、こういういくつかの本も書いておられます。次に吉子先生のいとこ3名に会いました。そのうちの一人の人は今68歳、20代に会ったきり40数年ぶりに会い、大変懐かしくですね、交わりました。さらに私の友人2人とも会いました。一人は大学時代の友人で、今も建築設計の仕事をしていますが、彼とは25年ぶりぐらい。そしてもう一人は小学校、中学校の友人。高校時代に会った記憶はありますが、私と同い年、50数年ぶりの再会でした。大変懐かしく話し薄をするとともに、もう人生残りが少なくなりました。それぞれに皆さんに死後の世界、天国のことを話し、滝本明先生が書かれたこのどうしても知ってほしいこと、これはトラクトもありますけれども、これは小さなですね、小冊子がありますですね、救いと天国のことが書かれた本です。これを数冊持っていきましたので、ぜひ読むようにと渡しました。旧約聖書のエゼキエル書にですね、このような御言葉があります。私だけお読みいたします。エゼキエル書3章の18節です。私が悪者に、あなたは必ず死ぬというとき、もしあなたが彼に警告を与えず、悪者の道から離れて生き延びるように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問うとあります。つまり未信者の方にですね、あなたが福音を伝えならば、伝えないならば、その責任はあなたにあると、ここに書いてあるんです。今回東京で友人にぜひ会いたいと願ったのは、生きているうちに何としてもイエス・キリストの福音を伝えたかったから。キリストを信じることなく死んだ人は神様から裁きに遭います。そしてその地の責任を許しまいですね、福音を伝えなかった責任をあなたは問われます。どうしてイエス・キリストの福音をあなたは伝えなかったのですかと問われると聖書に書いてあります。ですからどうしても伝えたかったのでですね、今回行って連絡を取って会うことにしました。どうぞあなたの友人、愛する人に必ず一生のうち一度はですね、イエス・キリストの福音を伝えてください。でないとあなたが問われます。なぜ伝えませんでしたかですね。神様の御言葉とどうぞ向き合っていきましょう。そんなことはないと否定しないでください。神様の御言葉に向き合ってください。息子聖司の家にも2泊し、3年前より法律事務所を開所しましたので、事務所へも挨拶に行きました。その後埼玉県寄居に行き、中地先生ご夫妻とお会いしました。中地先生はこの教会が32年前開拓をスタートして以来、たびたび来てくださり、私のメンターとなって助けてくださいました。この教会に最後に来られたのは9年前、開拓23周年記念礼拝の時、礼拝説教をお願いし、合わせて吉子先生が進学校を卒業し訓練を終えていたので、 皆さんの前で正式な牧師としての安守をしていただきました、まあ、そのことを覚えてらっしゃる方もおられるでしょう。先週の日曜日は皆さんはクライストチャーチで礼拝を守ってくださり心から感謝いたします。私は埼玉県よりの主イエスキリストの教会で御言葉の御用を奉仕をさせていただきました。説教の後とても素晴らしいことが起こりました。よりの教会に3ヶ月ぐらい前から礼拝に出席している宇津木忠明という兄弟がいます。礼拝後私は彼のところへ行って交わっていると YouTube で教会の音楽を聴いて教会を探しこの教会へ来るようになりました。私がイエス様を救い主と信じていますかと尋ねるとはいと言います。洗礼は受けましたかと尋ねるとまだですとのこと。受けたいですかと尋ねるとはいと言うのでそのことを中地先生に伝えるとでは今からバプテスマ洗礼式を行いましょう、山下先生どうぞやってくださいと言われ私はまず彼にイエスキリストを信じる信仰告白をさせ、ね、その後父子聖霊の御名によってバプテスマを授けました。皆さん今日の修法の表紙がその時の写真ですね。一番手前が中地先生で私が宇津木兄弟に、ね、バプテスマを施している写真です。まあ、ハレルヤ、本当に思いがけないとても素晴らしい瞬間でした。しばらく教会で兄弟姉妹と交わりました。私の知っている顔が 2,3 人おられ、遠くから来ておられる方もおられ、長野県の伊那から来られた山崎先生は写真の一番奥の方で、まあ、顔が半分写っている先生ですけども、4時間もかけて礼拝に来られました。最後中地先生ご夫妻とお別れするとき、私たちは秩父線というですね、まあ、ローカルな電車の、まあ、普通電車に乗ったわけですが、先生夫妻のですねちょうど教会と家の前を電車が通るのをですね、先生たちはちゃんと家の前で待っておられですね、もう通る時に2人で一生懸命手を振ってくださいまして、私たちも電車の中から一生懸命手を振ってですねもう本当感動的でした。お別れをいたしました。中地先生は今80歳、随分弱っておられました。今度いつお会いできるか分かりません。たとえこの地上でお会いできなくても、天国でイエス様のもとで永遠の再会があることをね、心から感謝したいと思います。まあ、そのような大変ですね良い時間を過ごすことができました。これが一つのお知らせですもう一つはですね、この教会のリエンジ兄弟のことですリー兄弟がこの教会の礼拝に初めて来たのは3年前、2016年の9月の18日でした。それから大学院を目指して日本語を学び、2017年4月に入学4月に入学、イエス様を救い主と信じですね、17年7月16日に星の川でバプテスマを受けました。今年大学院を卒業し、北九州の建築会社に入社しましたが、結果的に会社を辞めて先週の木曜日7月4日ですが中国へ帰りました。両親と共に住み、中国で仕事を探すと言っていましたが、良い仕事が見つからなければまた日本に来ますということ。私が今年の連休5月2日に北九州に行って会った時も、今の会社には長く働かないと言っていましたが、まあ、思ったよりも早く辞める結果になりました。中国に帰る前に会いたかったのですが、会う時間が取れず電話で話をしました。中国に行く教会は、中国で行く教会はあるのですか。おばさんがクリスチャンとのこと。日本に来ることがあればいつでも待っているから、時々ですね、様子を知らせてほしい。そして共に祈りました。また日本にですね戻ってくる可能性があります。 彼のためにイエス様が最も良い道を開いてくださるようどうぞお祈りください。先週は私たちの留守中、兄弟姉妹礼拝を守ってくださり感謝します。皆さんはイエス様の弟子、私の目指す教会は牧師がいてもいなくても集まり礼拝をし交わり出ていく教会になることです。そのために皆さんをイエス様の弟子としてですね、もっともっと成長したいと願っています。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに詩編の119編を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、詩編119編71と72を読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。では読んでください。
苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。は
い、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。これはまあ天国に帰っていった中村拓郎兄弟がですね、自分の生涯の御言葉としていた御言葉です。今日は試練と清さについてお話をします。7つの王室の第4、イエス様中心です。兄弟姉妹、私たちの人生には必ず試練、苦しみがあります。苦しみのない人生はありません。それはピリピ1章の29節にこう書いてあるからです。私だけお読みいたします。あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。苦しみをも賜ったのです。神様は私たちにキリストを信じる信仰とともに、キリストのための苦しみも賜る、プレゼントしてくださるからですとあるからです。ですから苦しみというですね、は私たちの人生には必ず神様からプレゼントとして与えられると聖書は言っています。ギリシャ語では苦しみという言葉が2つあります。はい、第1ペテロ3章を開いてください。では踊る兄弟、17節を読んでください。
もしすみません。もし神の御心なら、善を行って苦しみを受けるのが、悪を行って苦しみを受けるより良いのです。はい、
ここに 善を行って受ける苦しみと、悪を行って受ける苦しみと書いてあります。善を行って受ける苦しみ、これをギリシャ語でトキマゾと言います。神様から来るものです。悪を行って受ける苦しみ、これをペイラゾと言います。サタンの誘惑や社会ルールを守らなかったため受ける苦しみです。例えば交通ルールを守らなかったため事故を起こし苦しみを受ける、これは社会的ルールを守らなかったため受ける苦しみ、ペイラゾです。ペイラゾは人を破滅させる苦しみですね。ある面自業自得の苦しみですが、神様はこのペイラゾをも用いて人を救いに導いてくださいます。田中菊太郎という先生は若い時盗癖があり、盗みですね、何度も何度も盗みを繰り返し、埼玉県川越の少年刑務所に入れられ、退屈しのぎに机の引き出しにあった新約聖書を通してイエス様にお会いし、涙ながらイエス様をですね、刑務所の中で信じ受け入れ、 後に沖縄で牧師になり、今はもう天に召されました。神様はこのように悪を行って受ける苦しみ、ペイラゾをも、ね、用いて人を救い、神の働きのために用いてくださいます。しかしながら、クライスマイ、ペイラゾはですね、受けない方がいいです。悪を行って誘惑されて受ける苦しみはね、あんまりいいものではありませんのでですね、受けない方がいいです。あえて誘惑に負けて苦しみに遭う必要はありません。今日はですね、神様から受ける苦しみ、トキマゾの方についてお話をします。このトキマゾの苦しみのことを試練というのです。兄弟姉妹、この教会は皆さん全員がイエス様の弟子となることを目指しています。皆さんはイエス様の弟子です。マタイの福音書10章の25節にこう書いてあります。弟子がその主のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。弟子というのは主のようになる人のことです。そして主とはイエス様です。皆様はイエス様のようになるのです。天の父なる神様は尊きイエス・キリストの十字架の血をもって買い、あがない買い取ってくださり、神の子としてくださった皆さん一人一人を何としても神の子イエス・キリスト様に似たものにしようと作り変えられます。神様は私たちの一生を通してその手を休められることはありません。皆さんを何としてもキリストの姿に、ね、変えよう変えよう作り変えようと熱心にされるのです。そのことは第2コリント3章16節にこう書いてあります。私たちは皆神の王位を取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。主と同じ姿に変えられていきます。これはキリまさに御霊なる主の働きによるのです。つまり神様は皆さんの人生よりも人生を今よりもっともっとイエス様中心の生き方、イエス様が生きられたように導かれます。そのためにどうしても通らなければならないもの、それが試練です。イスラエルの民を見てみましょう。旧約聖書申命記を開いてください。8章です。2節まず大鶴兄弟読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後その箇所を読みいたします。申命記8章の2節を読んでください。
あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。試みというのはその字の通り心を見るということです。試練を通してどのような心かを神様はご覧になるということ。エジプトでパロの奴隷であったイスラエルの民はモーセに率いられてエジプトを脱出し、紅海を渡り荒涼たる荒野、砂漠の旅へ出ました。同じようにこの世の君悪魔サタンのですね、罪と支配にあった私たちをイエス・キリスト様は十字架の血によって罪を完全に取り除き、サタンとの関係を断ち切ってくださいました。 皆さんとサタンとの関係を断ち切るものは血なんです。血はもう絶大な力があります。だからもっともっと血の力を信じて血をあがめましょう。血の力の前にサタンは完全な無力です。だからサタンがどうしても認めたくないもの、それはキリストが、イエス様が肉体を持ってこられたということです。血と肉を持ってこられたことを否定します、サタンは。これが異端なんです。どうしてもサタンはイエス様の血を認めたくないのです。覚えてください。だからですね、異端を見分ける方法は簡単です。イエス様は人間としてこの地上にお生まれになったんですねと尋ねるだけでいいんです。それに対してはいという答えが来れば正しい教えです。その血をですね、肉体を認めない教えはですね、正しいものではありません。それは第一ヨハネの4章にそのまま書いてあるからです。そしてバプテスマを受けた神の子たち、皆さんは今度は神様によって導かれる人生をスタートしました。はい、では小鶴兄弟3節読んでください。
それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。
皆さん、イエス様を信じてクリスチャンになったらもう何でもうまくいく、望む通りになるとは思わないでください。そうはなりませんですね。むしろどうしてこんなにうまくいかないだろう、思うようにいかないだろうと思いますですね。あなたの思うようにはならないのです。ではどうなるか、御心のようになるようですですね。御心と違えば必ず絶対に思うようにはなりません。モーセに率いられてアラノに導かれたイスラエルの民、もう壮年の男子だけで60万人とあります。女子供混じってきた外国人も入れると150万人から200万人とも言える、ね、大群衆。到底自分たちアラノの旅をですね、生きていくことはできません。灼熱の太陽の中、水もないところ、食べるものもないところでどうして生きていけるでしょう。これがクリスチャン生活なのです。これしまい、神様はここに私たちを追いやられるということなんです。しかしながら神様は、昼は雲、大きな雲がですね、そのイスラエルの民の上を覆いました。夜は火の柱を作り、灼熱の暑さから凍える寒さから守り、天からマナを、岩から水を出し、うずらを送り、40年間イスラエルの民を守り養ってくださいました。彼らはですね、神様に頼るほか生きていく術がありません。信仰を失えばすぐに死んでしまうのです。2節の後半から、それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられたとあります。同じように兄弟姉妹、神様は皆さん一人一人にですね、試練を与え訓練し、神様に頼るしかもう私は生きる術はありませんというところまでなされるのです。自分の力や頑張りで生きていくことをお許しにならないのです。神様に頼っていくしかもう私は生きる術はありませんと、そのようにされます。では大鶴兄弟、ちょっと待ってくださいね。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は神、主の口から出る全てのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。はい、4節から7節の前半まで読んでください。
この40年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは 人がその子を訓練するようにあなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主の命令を守ってその道に歩み主を恐れなさい。あなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。
はい、そこまでしましょう。イスラエルの民は実に40年間荒野旅、荒涼たるですね、荒野の旅、荒野の生活を送りましたが、それはもうたった一つのことを学ぶためでした。それは神様に従うということです。それを学ぶために40年間かかりました。従うということです。もう神様にギブアップしますということです、ね、はい。では創世記に移りましょう。創世記2章を開いてください。では大鳥兄弟2章のですね9節だけ最初になります。
神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。その中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせた。
はい、皆さんがよく知っている御言葉ですが、最初に作られた人と妻はエデンの園に置かれ、そこは見るからに好ましく食べるに良いすべてのものが備わっていました。兄弟姉妹、これが神様が皆さんに備えておられるものです。神、私たちの神様は良きお父さん、良きあなたの良き神様、良きあなたのお父さん、皆さんの前には、皆さんの人生には見るからにですね好ましく食べるに良い、神様最も良いベストのものをもう備えておられるのです。皆さんはイエス様を信じた瞬間、神の御国に入りました。そこはまさにエデンの園なのです。そのようなですね、見るからに好ましく食べるに良いものがあるのです。もう備わっているわけです。しかし、このエデンの園には、たった一つだけルールがありました。では、踊る兄弟、2章の16、17読んでください。
神である主は、人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。
はい、聖書を開いている人、16、17、一緒にお読みいたします。はい、神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。エデンの園にはたった一つだけルールがあったのです。それは決して自分の善悪で歩んではいけませんということです。つまり自分で何が良いか悪いかを判断してはいけないということなんです。あなたが良し悪しを決めてはいけませんということです。これがもうたった一つのルールなんです。宇宙の主であられる神様の基準に従いなさい。つまり神様が良いとされることを良いとし、神様が悪いとされることを悪いとしなさい。で、ね、もっと分かりやすく言えば、神様の御心、この聖書の御言葉を信じて従っていきなさい。これがですね、神様の命令です。しかし人間はもう本当に愚かにもこの善悪の知識の木から取って食べ、自分の善悪、自分の正義を持ってしまいました。私はこれが正しいと思うと正義を持ってしまいました。これが今日の世界のありさま、人間の悲劇なのです。神様は何とおっしゃった？自分の正義を持ったらあなたは死ぬよとおっしゃった。で、聖書で死ぬというのはですね、ファーナトスというんですが、分離するとか離れるという意味なんです。消滅するとかなくなるという意味ではないんです。神様から離れるよ、神様との関係を失うよということ。皆さんが自分の善悪で歩む限りですね、あなたは神様から離れています。 あなたが自分でこれがいいよりこれが悪いと選んでいるなら、神様の基準から離れています。神様の命から離れているということです。神様の祝福は受けられないということです。皆さんの前にはもう食べるに良い、見るからに好ましく良いものがもうちゃんと目の前にあるわけです。でたった一つのルールなんです。自分の善悪で歩んではダメですよ。もう神様はこれもう強く言っておる。これたった一つのルール。でも人間はそれを取って食べ、これがいいあれがいい自分で勝手に決めてしまうもんだから、せっかく神様が一番良いものを備えて おられるに受けないのです。自分で良い方を選んでいるからですね。これが人間の今の姿なんです。よく覚えてください。それを取って食べるときですね、しかし人間は愚かにもこの善悪の知識の木から取って食べ、自分の善悪、自分の正義を持ってしまいました。それを取って食べるときあなたは必ず死ぬ。あなたは神様との関係を失ってしまいます。つまり神様からの祝福を失ってしまいます。これが今日の人間世界の姿です。このわがままな自己中心に生きる人間を神様はどうしてもイエス様中心に変えなければなりません。そのためにあなたに試練を与えられるのです。あなたのやり方ではダメなんですよと神様は言ってですね、あなたのお尻をパチンと叩かれ試練を与えられるということなんです。神様の基準に戻りなさいですね。自分の基準で歩んではダメですよ。もう繰り返し繰り返しこの手を神様は先ほど言いました、皆さんの一生涯休められることはですね、止められることはありません。どうしても皆さんをイエス様の姿、イエス様の形に変えられて変えて変えて変えたいからです。はい、ヘブル人への手紙12章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。最初に大鶴兄弟5節6節読んでください。ヘブル地12章です。
そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。
5節6節聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。神様は愛する者を懲らしめる、受け入れる者すべてに鞭を与えると書いてある。もちろん神様は愛の鞭です。それは私たちが、ね、神様の清さに預かるためです。それは10節11節に書いてあります。で、踊り兄弟読んでください。
なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からさせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。
はい、では聖書を開いている人、10節11節ご一緒にお読みいたしましょう。はい。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため 私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後にあるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。神様が私たちに試練を与えられるのは、私たちの益のため、私たちをご自分の清さ、神様と同じご性質に預かるため。清さというのは神のものになるという意味です、ね、預からせようとして懲らしめるのです。巨大島、よく聞いてください。まあ、私には70年の人生、48年のクリスチャン生活、32年の牧師としての人生があります。その中で神様からもたびたび試練を受け、神様の掟ルールを学びました。それは先ほど詩編119編に書いてあるですねに書いてある言葉、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それで私はそれであなたのルールを学びましたと、こう書いてあります。私もルールを学びました、ね、そこで学んだことはいくつかありますが、その一つは神様の御心がもう最善です。これに勝るものはありませんですね。これ以上のものはありませんですね。神様の人生ですね、こそですね、もうほど幸いな人生はありません。逆に神様の御心に背く人生ほど愚かな人生もありません。もうそれを私は学びました。だからもう神様に従うのですですね。最善って知ってるから。ルールとはですね、神様は私たちのわがままを打ち砕くために試練を通され、神様のルールを教え、ルールに従うものとされます。ルールというのは御心のことです。神様の御心に従う人生、これがイエス様の弟子の姿でありですね、弟子の求める姿、生き方です。この教会に来られた藤井恵子先生も言われました。皆さんの人生に神様からの試練、苦しみが来たとき、私たちはなぜですか、なぜですかと言います。ですね、理由を尋ねます。どうしてどうして、それは言わないで、神様、このことを通して神様は私に何を教えよう、伝えようとしておられるのですか、このことを通して私は何を学び、どこを変えたらよいのでしょうかですね。そのように私は神様に尋ねますと、そう言っておられました。神様が私たちに試練を与えられるのは目的があるからです。で、この試練の目的は 何ですか、私に何を教えよう、私のどこを変えようとされるのですか。どうぞ御心を伺ってください。こうして皆さんは自分中心の思いが取り除かれ、神様の清さに預かり、キリストの姿に作り変えられていきます。これが神様の目的です。神様が試練を与えるのはあなたを懲らしめるためではありません。結果的に懲らしめを受けるのですが、あなたを作り変えるためです。それが目的です。だから私たちは問題が来た時、解決するように解決するようにと、もうそっちばっかり願って、その試練を通して自分が変えられることを求めないから、試練がいつまでも続くわけです。神様の目的はですね、私たちを試練を通して何かを伝えようとしておられるからです。そこを見ないから、いつまでも私たちはですね、問題が解決するように解決の方ばっかりを求めていくのです。ですから、あなたが変えられたら、あなたの試練は終わります。ヨブの試練を見てみましょう。ヨブはひどい試練を受けましたが、ヨブが最後に、本当に私は愚か者でしたですね、神様のことを本当に知りませんでしたと、自分が悔い改めた時にですね、 ヨブの試練は終わったと書いてあるんです。で、皆さんがその試練の意味を悟った時にですね、あなたの試練は終わります。神様の目的は試練を通してあなたを作り変えることだからです。どうぞ兄弟姉妹、生きても死んでも、成功しても失敗しても、私はイエス様に従いますと、そうなってください。もちろん失敗はありませんね。こうならないとダメだとか、こうしてください、ああしてください、言わないで、御心が最善なのですから、生きても死んでも、失敗しても成功しても、御心に従います。神様の御心は試練を通してあなたを作り変えれること、つまりキリストの姿に変えるね、清くすること、問題の解決を求めないで、そこから学ぶべきことを学び、キリストの姿、イエス様のイエス様のさらに清き弟子とですね、変えられますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。今日は試練と清さについて語りました。兄弟姉妹、私たちの人生には必ず試練があります。苦しみがあります。苦しみのない人生はありません。それは苦しみは神様がお与えになるからです。そして神様が与えられることには目的があるからです。それは試練を通してあなたを砕き、キリストの姿にするということです。そのことを知って変えられたら、あなたはそれは試練はむしろ恵みになるはずです。この恵みを受けたと、あなたはそうなるのです。どうぞこの試練をどうぞ、ね、皆さんがね、なぜだなぜだ、解決してくださいとそこばかり願わないで、試練を通して神様がなそうとしておられることを知って、変えられた人生を送りますように、イエスの御名によって祝福をいたします。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でお祈りいたしましょう。感謝、決心、悔い改め、どうぞ主の前に乗ってください。天のお父様、感謝いたします。御言葉を